クルーシャルポイント3、神の憐れみは尽きず、彼の真実は偉大であるので、外側の状況を見て決して失望してはいけない。愛歌3章22節、私たちが滅ぼされないのはエホバの慈愛である。誠に彼の憐れみは尽きることがないからだ。23節、それらは朝ごとに新しい、あなたの真実は偉大です。24節、エホバは私の分け前です、と私の魂は言う。それゆえ、私は彼を待ち望む。25節、エホバは彼を待ち望む者と、彼を求める魂に対して素晴らしく良い。第一コリント1章9節、神は真実です。この方を通して、あなた方は彼の御子、すなわち私たちの主イエス・キリストの交わりへと召されたのです。アウトライン1、私たちは神が彼のエコノミーを完成することにおいて真実であることを見る必要があります。アウトライン2、私たちが神の真実を天然の方法で理解するなら、私たちは神が真実であるのは主に物質の備えか物質の祝福の事柄においてであると思うかもしれません。しかし神の真実は私たちの天然の理解に従ったものではありません。アウトライン3、使徒パウロの苦難を考えてみてください。彼は神によって召され、委託され、負担を受け、使わされましたが、どこへ行っても問題に遭いました。例えば、彼はキリストを述べ伝え始めると、直ちに迫害を受け始めました。これは神がパウロにとって真実でなかったことを意味するでしょうか。いいえ、それは神の真実が私たちの天然の理解に従っていないことを意味します。アウトライン4、私たちの失敗はキリストのために道を備え、また開いて彼が入ってきて、私たちの中で、また私たちを通して高く上げられ、私たちの中心性と普遍性になるようにさせるのです。ですから私たちは落胆したり、失望したりすべきではありません。そうではなく、私たちはすべての慰めと励ましの神をもって励まされ、慰められるべきです。イスラエルは生ける水の源泉としての神から飲むのではなく、彼らの偶像から飲みました。ですから神はバビロン人を用いて、これらの偶像を対処し、またエルサレムと宮をさえ破壊されました。それらが彼らにとって偶像となっていたのです。私たちは自分がイスラエルより良くないことを見る必要があります。どんなものでも私たちの偶像になり得るのです。しかし神は彼のエコノミーを完成することにおいて真実です。神は彼の真実の中で私たちの偶像を対処し、私たちに彼から飲ませられます。愛歌3章22節から25節を考えることは益があるのです。これらの言葉が書かれたのは、バビロン人がエルサレムを破壊し、宮を焼き、多くの民を捕囚へと連れ去ったからです。確かにイスラエルの民は神が自分たちを放棄し、自分たちはおしまいであると感じたに違いありません。一方でエレミアは泣いていました。もう一方で彼は書いていました。彼は書いているとき、彼らが滅ぼされないのはエホバの慈愛であるということができました。エレミアはエホバは自分の分け前であり、彼を待ち望む。なぜなら彼は彼を待ち望む者に対して素晴らしく良いからであると言明することさえできました。なぜ彼に望みがあるのでしょうか。神の中に望みがあるのは神には失望がないからです。適用奉仕者編。愛歌はエルサレムの破壊の後、エレミアによって書かれました。この背景を考えて愛歌3章22節から25節を祈り読むとき、エレミアの驚くべき信仰を見ることができます。実はあなたが今、紹介生活を送れているのは主の憐れみです。あなたが救われ、とどまり奉仕できているのは主の憐れみです。あなたや私よりも優秀な人、あるいは良い人は多くいましたが、彼らは残りませんでした。それはあなたが良いからではなく、主の憐れみによります。ローマ9章15節、なぜなら彼はモーセに言っておられるからです。私は自分が憐れもうとするものを憐れみ、慈しもうとするものを慈しむ。16節、ですからそれは人が決意することによるのではなく、走ることによるのでもなく、神が憐れみを示されることによるのです。11章22節、ですから神の慈愛と厳しさを見なさい。倒れた者の上には厳しさがありますが、 あなた方の上には神の慈愛があります。ただあなたは神の慈愛の中にとどまり続けなさい。そうでないとあなたも切り離されるでしょう。33節、ああ、神の抱負と知恵と知識とはなんと深いことでしょう。彼の判断は何と計り知れず、彼の道は何と極めがたいことでしょう。34節、誰が主の思いを知ったでしょうか。誰が彼の参謀となったでしょうか。35節、誰がまず彼に与えて、そしてその人に戻されるのでしょうか。36節、なぜなら万物は彼から出て、彼を通し、彼に帰するからです。彼に栄光が永遠にありますように。アーメン。姉妹の証。私は2013年9月に救われ、今年で教会生活7年目に入りました。この7年間の間に、私は就職、結婚、全時間奉仕をすることについて、主と兄弟姉妹によって導かれました。私の天然の人は、自分さえ良ければそれでいいという個人主義が強い人でした。しかし兄弟姉妹と福音や牧養の奉仕をすることを通して、私の中の個人主義が少しずつ対処されつつあります。去年から今年にかけて、私にとって大きな3つのことを決定しました。一つ目は去年の春に兄弟と婚約し、今年3月に結婚しました。二つ目は去年の年末に会社を辞めて奉仕をすることを決めました。三つ目は年始に自分が所有する元山のマンションを売却し、奉仕するために商会が新しく購入した三宮集会所に移住しました。毎回真実な神に信頼し、兄弟姉妹に開き、祈り、そして行動し、祝福されました。私は救われる前、母子家庭の母親を癌で亡くし、在学していた大学にも行けず、引きこもりの生活をしていました。毎日生きていく気力もなく、食べるものもろくに食べず、抜け殻のような生活をしていました。家から出ることもほとんどありませんでしたが、なんとなく元山駅付近を歩いている時に、路上福音をしていた姉妹たちに出会いました。主に感謝します。私はその日すぐ元山集会所でバプテスマされ救われました。しかし、その時は救われた実感もあまりありませんでしたが、他に頼るものが何もなかったので、キリストと兄弟姉妹によくわからないまま頼りました。今考えると、私が救われたのも、結婚できたのも、全時間奉仕者として主に仕えることができるのも、すべては主の憐れみのゆえです。これからも主の恵み、憐れみに頼り、兄弟と共に勝利者の道を歩みたいと願います。祈り、おー、主イエスよ、私が救われ、教会生活にとどまり、奉仕できるのは主の憐れみです。神は彼のエコノミーを完成することにおいて、真実であることを賛美します。真実な神は私たちの理解をはるかに超越しています。私は落胆したり、失望したりしません。真実な神は私と共におり、励まし、慰めてくださることを感謝します。主の憐れみにより頼み、勝利者への道を歩みます。アーメン。